この時間は松尾清のキャッチアップです。さあ、はい、松尾さんお願いします。
はい、話は急にですが、あの6年前に遡ります、
はい、はい。
6年前と言いますと何年だ、2017年だ、
はい
はい、2017年の7月3日、
はい、
この日僕は東京に神楽坂というちょっと古い町並みがありまして、はい、そこにいました。その近くに新潮社という出版社があって、その頃まあ僕は小説書いてたんでよく打ち合わせに行ってたんです。でそこの、はいはい、編集者と一緒に打ち合わせの後なんかお食事しようと、まあ、食事しながら打ち合わせするということで、神楽坂っていうのは割とフレンチレストランとか多いんですね。フランス人とお住まいで、はい、でそのまあ手頃なビストロに入ったところ、隣のテーブルに、白いフレームのサングラスをかけた4人組の女性がいたんです。ちょっと想像してください、はい、白いフレームのサングラスを揃いも揃ってかけた4人組の女性が座って、でなんか楽しそうにキャッキャ言ってるんですよ、
はい、
もう結構そうですね、年の頃ならまあ僕より上ぐらいかな、5、60代って失礼な言い方になっちゃいますけど、まあそれぐらいのこう、
はいはい、
女性方でしたね、
で
ちょっとこう興味本位で覗いてみたら、なんか誕生日を祝ってるっぽかったんです。絵皿に、
はい、
なんかこうちょっとこう絵皿に、絵皿って言わないかな、チョコをイラスト風になんか
あしらった メッセージ
がありますよね、
書いてあるとかありますね、
はい、そういうことやってらして、この中のどなたの誕生日ですかと、そこにはそのサングラスのチョコで描かれたサングラスの人があったから、この中のどなたですかって言ったら、どなたでもないと、我々ミシェル・ポレナルフのファンなんです、ご存知ですかって言われたんです。はい、長い前振りでした。このミシェル・ポレナルフというフランスの本当国民的な、人気スターなんですね、この方白いサングラスがトレードマークなんですよ、それでこのミシェル・ポルナレスさんが当時、73歳の誕生日で、それを私たちお祝いしてるんです。
へえ、
面白い。よく聞いてみると、
はい、日本の公認ファンクラブの、首脳会談、たまたまその隣の席に座ったっていう、ね、
首脳会談
まあ実際には楽しく4人で飲んでらっしゃったんですけど、で僕その時のこと、楽しい思い出だったんで、ツイッター写真撮らせていただいていいですかってツイッターにやって、でしばらくなんかその皆さんとちょっと交流があったりしたんですが、で毎年それから僕も7月3日になるとミシェル・ポレナルフを聞いてるんですが、今年月曜日重なりましたんで、皆さんとこの中の彼の音楽シェアできたらなと思うんですが、このバックで流れてるシェリーに口づけっていう曲はさすがにどっかで聞いたことあるんじゃないですか。これ
今でも使われてますもんね、CM など。
これウォーターボーイズでね、これでみんなで若き妻夫木聡さんっていうかね、これで踊ったシーンありましたね、
はい、
これ1971年の大ヒットなんですよ、
もう50年ぐらい前ですね、
はい、ですから、まあ、もう50年ぐらいスタンダードの位置にいる曲なんですが、この、我々、フレンチポップスのスター、ミシェル・ポレナルフって言いますけど、ポルナレフっていう名前はフランス的ではないですよ、響きはね。というのは、お父さんはウクライナからの移民なんですね。まさに世界的関心の高い。はい。で、これフランスっていうのは本当移民国家って言われますけれども、このウクライナからの移民であるお父様、このお父様が、音楽家でジャズピアニストでもあった、本当それこそ、エディット・ピアフとかイブ・モンタンという、やはりもうね、フランスの、血残るようなシンガーたちに楽曲提供していた作曲家、その息子なんですね。で、このミシェルはもう本当に英才教育受けてまして、1944年生まれなんですが、49年、5歳の時にはこのパリ音楽院、コンセルバトワールに入って、で、56年、まあ、12歳、もう11歳、12歳の時には、ソルフェージュという、まあ、いわゆる、譜面を読んだりする、読譜の能力を とかのことをトルフェに言っていますが、そのコンテストで優勝したという。
すごい。
ただそこでエルビス・プレスリーの歌を聴いてロックンロールに傾倒していってクラシック音楽から離れていくというね。これイギリスにおけるエルトン・ジョンの話によく似てますよ。ロケットマンって映画でこういうシーン描かれてますけども。
そうですね。はい。
で、ミシェル・ポルナレフ、まあ、とは言ってもね、フランス音楽協会のサラブレッドとも言える人でありまして、鳴り物入りのデビューのような形になるんですね。で、バックで流れています、ノンノン人形っていう曲、これ、彼の、まあ、最初のヒットって言われてるんですが、
はい、
これ、イギリスでロンドンでレコーディングしてまして、
は
あ、まあ、後のミシェル・ポルナレフのイメージとはちょっと違うんですが、
うん、
ギタージミー・ペイジ、ベースジョン・ポール・ジョーンズ、つまりレッド・ツェッペリンのメンバーがミシェル・ポルナレフの曲のバッキングやってまして、
そうなんだ。
ドラムはツェッペリン名物のジョン・ボーナムっていう人ではないんですね、これ、ツェッペリン以前の参加作品なんで。
あ、なるほど。
だけど、まあ、よく聞いてみると、まあ、これ、ジミー・ペイジ節とも言えるようなギターが聴けて、
うん、
こういうバックグラウンドなんだなと、はじめ割とロック的なテイストも強かったんだなってこと、今になって思うんですが、
うん、
ちなみにこの、のんのん人形っていう、まあ、放題はのんのん人形ですが、この同じタイトルで、シーナンダロケッツ、同じ曲の、同じタイトルの曲のレパートリーがあります、ね。
はい。
一応言っておきますけど。
うんうん、
はい。で、ミシェル・ポルナレフ、まあ、まあ、ポップな曲、ラップテンポであれ、バラードであれ、ポップなものを歌わせると、本当に魅力的な人でございまして、中でもそのバラード路線で有名なものは、愛の願いという曲です。今、バック流せるかな？
ちょっと今、準備してます。
はい。Love Me, Please Love Me っていう曲なんですが。これ聞いたことありません？このピアノのイントロ。
あります、あります。
紅茶の美味しい喫茶店で流れてそうな
柏原芳恵さんみたいな、うん、
まあ、この曲、まあ、はい、
うん、
歌が出てこないな。はい、これ1966年に出した、うん、ファーストアルバムの兄弟曲なんですけど、
うん、
このバラードを歌っても、そのシェリーに続けのようなポップナンバーを歌っ、ポップナンバーってアップテンポの曲歌ってもね、常にこう、なんていうか、ポップっていうのが担保にあるっていうか、
はい、
まず一つにはその、声質がもう、まあ、万人の好みに近い、多少濡れて、
うん、
でも声域が広くて、
うん、
非常にリズミックであるという、もうシンガーとして傑出してるってのがあると思うんですが、
うん、
あとやっぱりこれぜひね、後で写真で見ていただきたいんですが、
うん、
やっぱり容姿も大変魅力的ですよ。その、
うん、
トレードマークの白のサングラスもそうですし、カーリーなロングヘアですとかね、
うん、
それこそ僕の隣に6年前集ってた4人の方々、4人のうち2人ぐらいは髪型もちょっとコピーしてらっしゃったような、ございますが、
うん、
まあ、歌にしてもね、容姿にして真似したくなるような、うん、フランスを代表するポップスター、ミシェル・ポルナレフさんが今日79歳の誕生日を迎えになったという、うん、
これ
最後にもう一遍シェリーに口づけを聞きながら別れてみたい、お別れしてみたいなというふうに思いますが、はいはいはい。そうですね。
ね、
今日はもうこれを、ね、口ずさみながら一日過ごしていただければと思います。
はい。改めてこれを機に、ミシェル・ポルナレフのね、音楽に触れてみるのもいいかもしれません。
はい、なんか面白い人生の方ですよ。
はい。松尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございます。
松尾清のキャッチアップでした。